ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。ドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではマーボー先生から今月のゲストをご紹介ください。
はい、今月のゲストは釧路町の桜眼科、五十嵐幸子院長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回眼科の先生は初めてですよね。
そうですね、毎年ですね質問をいただいてるんですけれども、まあ、目に関する質問というのがこう毎年少しずつありまして、とても私の方から答えるのがなかなか難しいなという質問も増えてきましたので、うちの近所でもありますけれども桜眼科さんの五十嵐院長に来ていただいて、私たちの疑問も答えてもらえたらいいなというそういう気持ちでお呼びしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。それでは早速ですね、まずはリスナーさんからいただいているご質問をですねご紹介していきたいなと思うんですが、最初の質問はみどりさんからいただきました。目にまつげが入って痛がって泣く我が子、普通の目薬を使っていいんでしょうかということなんですけれども、まつげが入って痛がる、結構あることですか？
小児科では最初からこっちに来るってことがあまりないんですけれど、こう風邪の診察の後に帰りがけに聞かれるっていうことは目に関してはとても多いです、うん、はい。なのでこのように目に何かが入るとかっていうふうなお話とか、こう逆さまつげがどうとかっていうふうなことで質問されることは多いですね。
これは先生どうなんでしょうか？
このまつげが入るというのは抜けたまつげが入るという意味なんでしょうかね、それとも今先生おっしゃったようにその逆さまつげみたくまつげがつくっていう意味なんでしょうかね。
多分
どうなんでしょうね、
どちらのかはちょっと本人に聞かない
と基本的に目薬を使うっていうことは、例えばまつげが目の中に入ったっていう、抜けたまつげが入った、うんうんうん、これは基本的に泣けば多分流れで出ると思うんですよね。で、目薬の薬効を期待するってことはあまりなくって、もし目薬使うとしたら目薬をつけて、それで刺激で涙がもっと出て流しちゃうと、うん、まあ市販されてる目薬で使ってはいけないってことはないと思うんです、つけてはいけない、うんうん、ただそれをつけてじゃあそれが良くなるかってことを期待するとそれは無理だと思うんですよね。で、まつげが倒れてっていうか、そのまぶたの形でこう、まあ、私眼瞼内反って言うんですけど、うん、まぶたの形が内側に寄ってしまって、うん、まつげが目につくと、まうん、目の玉とか黒目とか白目のところについて、うん、すれて痛がるって、うん、これはもう治療の対象になりますから、うん、目薬つけてうんぬんではなくって、これはもう眼科に痛がってるんであればもう眼科に来ていただいてそれなりの治療しないとこれはまずいと思います。
逆さまつげの方は眼科に行くようにというふうにおすすめすることはやはり多いですけれども、
痛がって泣くってことになると結構刺激があると思いますので、うん、ぜひ眼科受診していただいた方が、
ね、はい、
ちなみにそれはどういう治療になるんですか？
程度によりますけれども、多少であれば成長とともに顔の形が変わってくると、うん、まつげが離れていきますので、うん、経過観察、うん、で必要によっては角膜保護の点眼薬を使いますけども、うん、やっぱり程度がひどくて角膜、まあ、黒目ですねとかにかなり擦れている場合には、うん、傷跡が残ると視力障害の、ね、原因になりますので、その時にやっぱり手術をしてまぶたをきちっと外側にきれいな形に作ってあげるっていう、まあ、手術が必要になりますね、
うんうん。なるほど、よくわかりました、はいはい。それでは続いてですね、愛さんからいただきました、うん、目をよくこすっているのが心配です。これお子さんでしょうね、うん、お子さんが目をよくこするのが心配、うん、眠たいやゴミというが何かの病気ではないでしょうかということなんですが、まあ、本人は眠たいとかゴミが入ったって言ってるんですね、うんうんうん、
だから病気として心配する目のこすり方とは何なんだろうかっていうのが、それが分かると、うんうん、見方としては安心するかなと思うんですけど、どうなんでしょうか？
そうですね、なかなか難しい質問ですね、うんうん、 そう、まあ、こするやっぱり多分親御さん見てて、こすり方がちょっと尋常じゃないなっていう、うんうん、ちょっと眠いからってちょっとゴミに今入ったからっていう程度じゃなくて、うん、しょっちゅうこすってるってことになると、うん、やっぱり病的気が隠れてる可能性高いと思うんですよね、うん、で一般的には結構やっぱり一番多いのはアレルギー性の結膜炎で、うん、今結構やっぱり多くなってますんで、うん、本人かゆいって言わないんですよ、うん、お子さんの場合かゆいとか痛いっていう表現が、うん、あまり痛いは言うんですけどかゆいってあんまりこう表現出てこないこともあって、うん、でそうすると頻繁にこう目こすってるんですよね。でどうしたのって聞いてうんっていう顔をするんですけどかゆいのって言ったらうんっていう感じなんですよね。ですから、うん、そのアレルギー性結膜炎結構隠れてると思います、
うん、まあ、いつもと違うような感じだったら、まあ、受診してみるっていうふうなことと、
そうですね、
あとはなかなか痒いという言葉は言わないっていうのが、うん、まあ、確かにそうですね、
多分小児科の先生と一番感じられてらっしゃると思うんですけども、うんうん、自分の症状をうまく表現まだしないと思いますので、
う
ん、
そうですね、痛いって言ったのが必ずしも痛いを意味しないことはよくあります、
うんうん、はい、あまりにも執拗に擦るようだったら一度見に行った方がいいということですね、うん、
充血しているとか目やり出てるとか、うん、他のものもあればそうですね、
はい、続きまして桜ヶ丘の TY さんです。目のチックが治らないこと、これがちょっと心配。チックというのは
このチックというのはまばたきの時にこうギューッとこう目を自分の意図とは関係なくこうしかめたりすることをまあ言いますけれど、うん、これだと目の病気では多分ないのだとは思うんですけれど、時々は目がすごい痙攣して止まらないですとか、うん、そういうようなことを言ってくるのと、それを例えばチックという言葉で言ってくる患者さんもいらっしゃるんですけれど、目の周りの筋肉の問題で眼科にかかる方っていらっしゃいます？
お子さんでは見たことないです、ね、成人大人の方でまぶたがこうピクピク痙攣するという方で、うんうん、受診される方いらっしゃいますけども、うん、
やっぱりそれも眼科にやっぱり受診されるんですね。
一応目の周りなんでいらっしゃいますけども、じゃあ何をするかって基本的には何もしてないですほとんど、まあ、あまり深刻な病気ってことはないので、かなりこう引きつるぐらい痙攣を起こされている方は、うん、脳外科ご紹介してますね。
まあ、チックってことになると多分眼科ではなくて小児科で の受診の方が良いかもしれない、
うんうん、時々ですね、その先生おっしゃったような症状で強く目をギュッとこうつぶる、うん、で、うん、目をこう上転させてぐるぐる回したりとか、でまたギュッとつぶるっていう中で、うん、これまた痒くてやってる子さんが結構多いんです。
書かないで、
書かないで、で大人なら痒かったら書きますけども、はい、子供書かないでこう目をギュッギュッとつぶって、それでこう痒みをごまかしてるんですね、うん、で見るともうこれは痒いでしょうってぐらいにひどい結膜炎の方が結構多くて、結膜炎治ってくるとこうギューってやったり目ぐるぐる回したりしなくなりましたって言われること結構多いので、結構隠れてることが隠れつかないことがあるんです。
それは勉強になりましたね、は
い、治らなかったら小児科行ってねってよく言ってるんですけども、
まあ、逆もあると思いますけど、治らなかったら学校行ってもあるかもしれません
、それでは続いていきましょうか。続いては文園の SS さんのご質問なんですが、孫のことですが、よく目が眩しいと細めています。病院に行っても異常なし、視力も良い、神経的なものなのか気になっています。これまたちょっとね、症状とか微妙なところはありますけれども、どうなんでしょうかね。
これも非常に難しいもので、私も何例か眩しい、この子眩しいがあるんですって、兄弟の中でもこの子だけが眩しいがあるんです、ドライブに行ってもとか言われることはあるんですけども、うん、やはり検査しても何も病気が見つからない、うんうんうん、で基本的にはちゃんと眼科を受診されて検査を受けられて異常がなかったんであれば、眩しい感覚っていうのも個人差はあるでしょうから、うん、様子見られても構わないんじゃないかな。それほどその神経的なものっていうふうにあまり深く捉えなくても、個人差があるぐらいに思っていただいて、眩しがあるのであればちょっと帽子、ツワをついた帽子をかぶしてあげるとか、うん、そういうので回収してあげて様子を見ると、うん、ただあまりまたずっと続くようであればまたもう一度眼科受診してみるっていう、うん、でもちろん病気のこともありますんで、じゃあ何ともないっていうふうに放っとくんじゃなくて、一度は眼科受診していただきたいですけども、うんうんうん、それで問題なければあまり心配しなくていいかなと思ってますね、
うん、時々過敏な方とか 神経の問題とかでなってる方っていうのは本当に稀にいらっしゃるんだと思うんですよね。なんですけれども、その場合でもやはり目自体に問題がないのかどうかっていう確認は前提になりますので、まずは眼科にかかってそこに問題がないかどうかっていうことも大事だとは思います。
目にまつわるご質問をいくつかご紹介をしてるんですけれども、あと何かこう麻婆先生とか恵子さんで気になってることなんてありますか？
気になってることたくさんあるんですけど私も子供の時から目が悪くて眼鏡をかけてくださいって言われたんですけども、眼鏡をかけたり外したりすると良くないんだよっていうふうに言われて、ずっと眼鏡ってしなきゃいけないのかなって思ってたんですけど、私自身が眼鏡ってやっぱ異物としてこう自分の中で認知してしまって、すごく緊張度が増すんですよね。それでこう外したりっていうふうにこう自分勝手にやってたもんですから、これってどうだったのかなっていうのが疑問にあるんですけど、いかがでしょうか？
基本的に眼鏡をかけたり外したりっていうのは目にとっては問題はないと思ってください。でかけたり外したりするから、例えばお子さんの場合近視が進むとか、結構心配されるお母さんもいらっしゃるんですけど、そういうことはないですし、で一回かけちゃうとどんどん進むでしょうっていうのもよく言われるんですけども、でそれもかけたら見やすくなりますんで、こんなに寄らなかったら見えるのっていうのを実感しますから、やっぱり外せば見づらいですから、かけることになりますよね。さっきまでは外して平気でいたのに、今度は一度知ってしまうと美味しいものはやっぱり美味しいという感じで眼鏡かけますよね。でそれをなんか目が悪くなったっていうイメージで取られることもあるので、そうではないんですけどもね。から基本的にはかけ外しても全然問題ありませんし、眼鏡かけたから目が悪くなるってこともないので、その辺はファジーに、で最初からもう目が作りました、絶対かけてろって言われると、もう
すごいです。
おっしゃったようにもうかけるだけで負担なのに、もう暗くなりますよね。もうそれだけで眼鏡嫌になっちゃいそうですから、もうその辺はラフでいいと思います。
じゃあ私20年間ずっとそのことを今日まで思ってたんで、すっごいほっとしました。
なんか都市伝説みたいなもんですよね。
でも、そういう質問がやっぱり先生のところにもあるっていうことは、きっとどこかでこの話っていうのは、
下がってますね。
あったんですよね。よかったです。ありがとうございます。
かけ外しするとお母さんの悩みはね、メガネ壊すんです子供。かけてれば壊れないですけど、外してしまいますでしょ。カバンの中とかに入れてガシャってやるみたいですね。で外すたびにこう潰したりとかなくしたりとか、その辺がちょっと痛いのはあるかもしれない。
それは怒りの原因なんですね頭が痛いってことですね押さえつと
、はい、というわけで、今月はですね、目にまつわるお話をいろいろと伺ってきましたけれども、他にもいろいろとね質問はありますし、あと麻婆先生や恵子さん、そして私もまだまだ聞きたいことがあるということで、来月も引き続きこの目の話題でいきたいなと思っております。じゃあ最後にゲストのご紹介を麻婆先生からお願いします。
はい、今月は桜眼科の五十嵐幸子院長においでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。